経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。最近外国人の旅行客がですね、増えているということで、海外からのですね、インバウンド需要が増えてるんではないか、それが日本経済にとってプラスでは、そんなねご質問いただきました。横森見解はちょっと違いましたので、こちらの解説ご覧ください。
中国政府が団体旅行を解禁したというニュースがあり、日本の街中でも外国人を多く見かけます。インバウンド需要が増える日本は経済的にプラスになるのではないでしょうかというご質問ですね。
インバウンドね。まあ、これについては、もう円安だから、もう必ず来るのよ。これ、円安になると、もう日本がほら安いっていうことで外国人観光客が来るのね、これ。結構あるよ、これは。観光客。まあ、大体どのくらいかというと、ちょっと人数はちょっと把握してないんだけれど、インバウンドっていうのは、全観光需要の大体 17% って言われてるね。で、ほとんど 82% が、国内。だから日本人ね。
日本人が8割。うん、
8割。で、もうちょっと上げて、まあ、いや、18% くらいにしようか。ね、18% が外人っていう。インバウンドね。っていうことは、観光っていうものの GDP がだいたい 7.5% なんだ、
うん、
GDP 比ね。
はい、
全 GDP の。で、7.5% のまた 18% だから、1.3% 程度なんだよ、
うん。
インバウンドってのは日本の GDP 比。
うん、
っていうことよ。1.3 なんだよ。100分の 1.3 なんだよ。これ。だから、円安になると、必ずインバウンドは伸びる。だけど、伸びるって言っても、この 1.3 が、まあ少し上がって 1.5 になるとか、1.8 になるとか、もう 1.8 になってもね、まあ 2% に行ったとしても、0.7% GDP 比、GDP を押し上げるのかっていうことなんで。で、実際この海外から来るっていうのも、そのまあ中国人が今度また来るって、いう形になって、もちろん消費はするけれど、その全産業における比率って言ったら 0.7% って言って、この100の方が 2%、 100っていうかもう 97%、 98.7% が落ち込んだらどうなのってことなんだよ。例えばこのね、インバウンドじゃなくて、日本人がこの 82% 国内旅行ってあるよね。これがどれだけ落ち込むかっていうことなんだよ。同じ観光っていうことで言うと。で、はっきり言って日本人はインフレで、この可処分所得ってあるよね。今までこれだけ旅行用に取っといたわけよ。で、インフレで物の値段が上がってしまうと、こうやって。そうすると、取っておいたものがなくなってしまう。つまり、国内旅行をやめちゃうってことなんだよ。だから、インバウンドが上がったとしても、このね、国内旅行が下がってしまう、日本人の旅行が下がってしまうっていうことは、これどのくらい下がるかっていうことなんだよね。こっちが2倍になっても。それ以上にこっちの方が、まあ、20% ぐらい落ち込むんじゃないの ?20% もっと落ち込むかもしれない。日本人の需要って。そしたら、こっちの方が GDP 比の 7% あったものが、まあ 6% あったとするじゃない。1.3 引くから6.2%。あったとする。6.2% から 20% 下がると 5.何% っていうね。あ、20% だから 1.24 マイナスになるわけよ。わかる?だから、どんなにこっちが上がっても、こっちの GDP で下げてしまうんで、結局同じことだよねって。で、この 98.7% の他の部分、国内部門とかがほとんどなんだから、ここで倒産とかなんかいろいろあるんだから、全体としてこれが、日本の景気に寄与するか、全体に寄与するかって言ったら、ほとんど寄与しないよねって見るね。
まあ、はい、日本の街中歩いてると、本当、外国人、うん、もう新幹線乗ったら、ものすごい旅行客でね、でっかいカバンを持った外国人たちがいっぱい見かけますけど、うん、ああ、じゃあこれでね、お金いっぱい落としてくれたら、日本経済も良くなるみたいな感じにね、やっぱ思いがちですけど、よく冷静に対 GDP 比で、こうインバウンドの市場のマーケットを見ていくと、もう 1.3% しかないっていうところですよね。それよりも、うん、まあ、日本人の、まあ、観光 に占める割合というのは8割あるっていうところで見たら、その日本全体がこう衰退していく、まあ、もしくはインフレでもう貯蓄も取り崩していく、うん、そんなことをやってたら観光とか旅行をしてたその部分をこう削っていくっていう風になっていく。だそうするとじゃあインバウンド増えたからって言ったって日本人の、そもそも観光することがなくなっていくとですね、それがまあ、全体で見たらですね、GDP に貢献するかって言ったら、まあ、
外国しないね。しかも10月1日からガソリン上がるからね。
はい。うん、
ガソリンが上がったら、余計旅行しなくなるからね、自動車旅行とか。
はい。
そうすると、あとバス、観光バスの値段も高くなるわけよ。ガソリンが上がるわけ、ガソリンっていうか、軽油が上がるわけだから。そうするとバス旅行、今まで格安のほら、旅行7800円とか、そういうのに行ってた人たちも行かなくなっちゃうわけよ。ね、今まで格安格安で行けた人たちも7000円ももったいなくなるわけ、これ。もう払えなくなってくるわけ。だから、それ今までまたね、リバでやってた人たちも、これも払えなくなるからね、だんだんだんだん。だから、ますます経済ってシュリンクしていくから、そういう中で、このインバウンドがどれだけのもんかなって言ったら、まあ、かなりもう低いねってことね。
はい。これね、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。